皆さんこんにちは。今日もまた来週も派遣式が行われます。移動が続いているなと思います。今週来週派遣される方々は日本においてもすでにクリスチャンでしたので、帰ったら行く教会は決まっている。その点で幸いですね。でもシンガポールに来てイエス様を信じて、そして日本に帰る人にとって初めて行く日本の教会、どの教会がいいんだろうかということで、教会選びというのはなかなか難しいことであります。どういう人が集まっているのか、雰囲気は明るいか、通いやすい距離か、どれも大切な要因であると思います。しかしある時、ある牧師がですね、ブログに書いていたことに目が留まりました。それは初めて行った教会で、こちらの教会ではどうすれば救われると教えているのですかと聞いてみることだと書いてありました。鋭いなぁと思いましたね。なかなか聞くのはちょっと勇気がいるかもしれませんが、率直な手っ取り早い方法であると思います。もしそこでまず1年間は教会に来ないと救われませんとかね、100万ぐらいは献金してくれないと救われませんとかね、もうそれを聞いた途端にそこは行くべきでない教会であることは明らかであると思いますが、どうすれば救われるのかっていうことについて知らされていないとするならば、それは大変悲しいことであると思います。皆さんどうでしょうか。今日初めて勇気を持ってこの教会に来てみたっていう人が、すいません、こちらの教会ではどうしたら救われると教えているんですかって聞かれたら、どうお答えになりますか。用意をしておいていただきたいと思いますけれども、今日はそういう内容ですね。救われるための条件というテーマでお話をしたいと思います。いくつかのことを定義しなければなりません。そもそも救われるってなんだっていうところから始めなきゃならないですね。人によって私救われたんだって言うから、どうしたの、先週すごく悩み事があったんだけども解決したのっていうことを救われるっていう表現を使う人もいれば、いろんな意味で使いますので、まず定義しなければならないんですが、聖書が救われるっていう時に意味することは神の永遠の刑罰を免れるということであります。神の刑罰を決して受けない、つまり罪が許された、神と和解した、神との間に平和な関係を持っている、このことを救われるっていう表現を使うわけですね。私たちは今毎週使徒の働きを学んできてますが、今日は15章に入りました。で、これまではパウロとバルナバの宣教旅行でしたので、動きがありました。少しワクワクするような内容もあったんですが、今週と来週はですね、あんまり動きがなくて、むしろ教理的な内容であります。なんだちょっと退屈かもしれないなと思われるかもしれません。でも神学のない礼拝はないし、礼拝のない神学もない。これ今終日のローマ人の手紙のバイブルスタディで学んでいる内容なんですけれども、神学のない実践はないし、実践のない神学もない。神学の学びってつまらないように感じるかもしれないけども、先週もお話ししました、熱心だけで知識がないのは良くないって学びましたよね。つまり神学がなくって間違ったことをそのまま鵜呑みにしてしまって、ものすごく熱心になっちゃったら変な宗教団体になっちゃうってことです。ですからどういう実践をしていくのかっていうことの土台が神学ですから、健全な神学を持ってないと私たちは安心してクリスチャン生活ができない。ですから聖書の全体像から導き出される正しい神学を学ぶことは信仰生活にとって極めて重要なことでありますし、その様々ある教理の中でも特に今日のテーマ、救われるための条件、これを救済論って言います。聖書にいろんな教理がありますね。 終末論、キリスト論、聖霊論、天使論、いろんなテーマがあるんですが、その中の一つは救済論って言います。つまりどうすれば救われるのかってことです。これを正しく学ぶことはクリスチャンにとって死活問題です。これを正しく知らないままクリスチャンとして生きるってことはあまりに悲惨です。自分は果たして救われてるのかどうかもわからないまま礼拝に出てどうして喜びがあるんでしょうか。そしてどうすれば救われるかがわからなくてどうやって人に伝えるんでしょうか。とりあえず教会に来てぐらいしか言えないですよね。どうしたら救われるの、それはこうすれば救われるんですよと胸を張って言えるようになるっていうことはとっても大切なことであると思います。今日はそういうことについてご一緒に考えたいんですけども、先週はパウロとバルナバが第1回宣教旅行を終えて、まあ途中パウロ死にそうになりましたけどね、もうなんとか帰ってきました。派遣したアンテオケ教会に戻ってきた場面でありました。そして早速宣教報告会を開きまして、そこで語った内容の主な点は、神が異邦人のために救いの門を開いてくださったということでありました。今回キプロス島に行って、トルコの中央部に行って、あちこちに行って福音伝えたんだけども、たくさんの異邦人が救われたんだよっていうことを伝えて、アンテオケ教会の兄弟姉妹ともども喜んだという内容でありました。さてここでもう一度私たちは異邦人伝道に関するこれまでの変遷をちょっと振り返り復習をしておきたいと思います。聖書ってもともとユダヤ人のもんなんです。イエス様もユダヤ人です。十二使徒もユダヤ人です。イエス様の周りにいた弟子たちみんなユダヤ人です。そして初代教会のメンバー 100% ユダヤ人、ペンテコステの日に洗礼を受けた3000人も全員ユダヤ人、ユダヤ人から始まったんですこの教えは。そしてユダヤ人はそれまでもユダヤ人こそが救われる、異邦人が救われるわけないだろうぐらいに思ってた。ペテロでさえそのような考えからなかなか抜け出せないでいたんですけれども、使徒の働き10章まで来て、神様はヨッパという町で滞在していたペテロに幻を見せたことによって、そこから北へ60キロ進んだカイザリアに住んでいるローマの百人隊長コルネリオの家に導きまして、コルネリオって名ですから異邦人ですね、ユダヤ人じゃありません。そこでペテロが福音を語ったっていうことを学びました。さあペテロのメッセージを聞きながら、そうか信じますと信じたコルネリオの一族の上に聖霊が下ったと書かれている。聖霊が下ったってことは救われたってことです。イエス様を信じて救われた人の中に聖霊住むわけですからね。うわぁ、異邦人もイエス様を信じて聖霊受けた。じゃあ水のバプテスマを授けましょうっていうことでバプテスマを授けたということを学びました。ところがこれがユダヤにいる信者たちの間で大問題になったの。ペテロとんでもない、あの異邦人のところに行って一緒に食事までしたぞっていうことで、ペテロがエルサレムに帰ってきたらものすごい非難されたんです。でペテロだって絶対自分は非難されるだろうなって分かってましたから、6人の証人を連れて行ったんですね。そしてペテロは順序正しく説明しました。感情的になって生きり立ったのではなく、いやそうやって怒る気持ちも分かる、私もついこの前までそうだったからと順序正しく説明をした結果、そのユダヤの信者たちもそうか、神様は異邦人にも救いの門を開いてくださったんだっていうふうに賛美したと11章に書いてます。つまり異邦人も救われるっていうことはその段階で確認されました。その上で11章の後半に入ると場面は一挙にアンテオケに移るんです。そのアンテオケにおいて無名のクリスチャンたちが異邦人にも福音伝えてみようかなと思って伝えてみたら、たくさんの人が信じたんです。でその知らせが500キロ離れたエルサレム教会にまで響いてきたので、これは素晴らしい、誰か派遣した方がいいってことで派遣されたのがバルナバだったんです。でバルナバがアンテオケに行ってみたら、素晴らしい主の御業がなされていたので、これは僕の一人の力じゃもう足りないと、 誰が敵人か、そうだ、サウロだ、サウロが敵人だ、今彼はどこだ、キリキアのタルソだ、タルソまでサウロを迎えに行って一緒にここで働こうよって働いて、二人が一生懸命そこで聖書を教えたら教会は急成長したと。そして急成長したその教会からこの二人が宣教師として派遣されたという流れであります。彼ら二人は行く先々でもう神学的土台があったんですね。つまり異邦人もイエス様を信じるだけで救われるっていう神学的土台があったので、安心して大胆にイエス様を信じてください、それだけで救われますっていうふうに語ったんです。その結果たくさんの異邦人が救われた。そして帰ってきてアンテオケ教会で報告会を行って、皆さん異邦人に対して神様はこんな素晴らしい救いの御業を行ってくださいましたっていうふうに報告した。だからすでに神学的には確認されていた事項を実際的にその通りであるっていうことを証明して帰ってきたのが第一次宣教旅行であったということが言えるわけですね。ここに神学と実践のコラボレーションがあるわけです。そのアンテオケに一節。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。こんなことを言う者たちが、わざわざ500キロも離れたアンテオケにまでやってきたんですよ。さあ、先ほども申し上げたように、異邦人でも救われることは11章でもうすでに確認済みです。何今からまた蒸し返してんのって思うけども、ここでの問題点は異邦人が救われるかどうかじゃない。異邦人は救われるってことは認めたんです。では異邦人はいかにして救われるかっていう問題なんです。だから今日のテーマは救われるための条件なんですね。で、彼らの主張はモーセの律法を守らなきゃダメだ。特にモーセの律法の中でも大切なのは割礼だ。割礼を受けなければ救われないという主張でありました。彼らはユダヤ人として今までモーセの律法をすごく大切に生きてきた人たちです。そういう彼らにとって全然聖書の背の字も知らない、誠の神の彼の字も知らない異邦人がイエス様信じるだけで救われましたなんて言ってんのは許せない。そんな簡単でいいのかっていう話です。だからまず割礼を受けなければ救われないってことは、割礼受けた上でイエス様信じたら救われるよってことです。だから割礼受けるってことはどういうことかって言ったら、まずユダヤ人のようになれってことだ。異邦人のままじゃダメだ。まずユダヤ人のようになって、これが第一段階。その上でイエス様信じたら救われるっていうことを認めてあげましょうという二段階方式の救いの条件を主張したのが彼らだったんです。で、彼らは決してエルサレム教会から派遣された正式な代表団じゃないんです。もう黙っていられなくて、なんかアンテオケで随分異邦人が救われてるとかって言ってるらしいっていうのを聞いたらですね、もう黙っていられなくて、そんなんで救われたと思ったら大間違いだ、割礼も受けないで救われるわけないだろうみたいなことをですね、言いにわざわざやってきたんです。アンテオケのクリスチャンにとっては、ユダヤから来た信者の話ってな、やっぱり重みがありますね。まあ、例えばカトリックの方にとって、ローマから来た修道士がこう言ってますよとかっていうと、なんか日本人が言うよりも重みがあるみたいな、そういうところがあったんです。それで、大丈夫なのかな、パウロさんこれでいいって言ってたけど、大丈夫なのかなっていうふうに、ちょっとそわそわしだしたわけです。全く招かれざる客ですよ。厄介な連中ですよ。わざわざ人のところまで来てこんなことやんなくたっていいのにと思うんだけども。でもこの後の話の展開見ていくと、まさにピンチはチャンスだなって思いますね。つまりこういう厄介な輩が来たことによって、この最重要課題を触れないでいいよって言ってたところから、じゃあわかった。出るとこ出ようじゃないかみたいなね。しかるべきところで決着をつけましょうっていう話になるわけです。それがエルサレム会議っていうことになるんですね。2節。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので。激しい対立と論争が生じた。つまりパウロとバルナバは一歩も譲らなかったってことですよ。 パウロってローマ人への手紙の中でこんなこと言ってますよね。12章18節、あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。だからそんなこと言われても、ああそれもいい考えかもしれませんねくらいに言っといた方がいいんじゃないかと思いますが、いやいや、譲っていいものと譲れないものとがあるんだということですね。これは大切ですね、この見分けはね。私たちの人間関係の中で結構問題になるのは、どうでもいいことで生きり立っちゃって、絶対譲っちゃいけないことを譲っちゃう時におかしなことが起きちゃう。彼らにとってどうでもいいことは、あ、それでもいいですよねでいいんですよ。でもね、これ譲ったら福音が福音じゃなくなる。つまりこのテーマは幹なのか枝葉なのかということを見分けることが大切ですよね。もしこのユダヤ主義者たちの言うことをそのまま受け取れば、福音が福音でなくなる。福音って何ですか？イエス様がすべて成し遂げてくださった。だから私たちは信仰によって受け取るだけで救われるっていうんですよ。イエス様十字架上で7つの言葉をおっしゃったけど、6番目何ですか？完了したでしょ。テテレスタイっておっしゃった。完了した！ 95%。あとの 5% は自分でやってね。それは割礼受けなきゃダメよって言ったら、これはもう福音じゃないということになってしまうわけですね。しかも、このユダヤ主義者の連中はですね、アンテオケに来たばかりか、パウロとバルナバが一生懸命福音を伝えたガラテア地方にまで入り込んで、そこの信者を混乱させていたっていうことが、ガラテア人への手紙を見るとわかります。つまり、パウロとバルナバが、異邦人の皆さん、イエス様全部成し遂げてくださいましたから、信じるだけで救われます。そうですか、ありがとうございますって言って喜んで、で、パウロとバルナバが去った後に、ユダヤ主義者がやってきて、そんな簡単なわけないだろう。ちゃんと割礼受けないと救われないぞみたいなことを言ったわけです。で、それを聞いたガラテアのクリスチャンは、そうなの？って信仰がぐらついて、じゃあ割礼受けようかみたいな話になったわけです。それに対してパウロが書いた手紙がガラテア人への手紙なんです。ものすごい口調が厳しいですよ、ですから。特に厳しいとこ選んで読みますから、今。三章です。パウロの気持ちになって一緒に読んでください。一節。はい。ああ、愚かなガラテア人。十字架につけられたイエス・キリストが、あなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかと言ったわけですね。もうちょっと続きましょう。二節。はい。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは、律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。どっち？信仰を持って聞いたからですよね。ご一緒に三節。はい。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。まあパウロにとってね、命がけで伝道してきたわけですから、その人たちが惑わされていることは悔しいし、それにすんなり乗って騙されるあなたたちもあなたたちでしょうって、そうならないように神学一生懸命教えたのに私はみたいなね、そういうところがあるわけですね。このパウロを見れば、15章2節に戻りますが、どれほど激しい対立と論争があったかっていうのは容易に想像つくことができると思います。ユダヤ人ってのはね、皆さんただでさえ論争好きなんですよ。こういう言葉なんですよ。ユダヤ人2人集まると3つの政党ができる。政党ってポリティカルパーティーね。2人でどうやって3つの政党を作るのかなと、それぐらい議論好きだっていうことを示すジョークなんですけれども、そのユダヤ人、いかに激しい対立と論争であったかってのがよくわかります。もしここでパウロとバルナバが妥協したらどうなるかってことですね。ここで妥協したら、1、イエス様の救いの御業は 完全じゃなかった。さっき言ったように、95% やったけども、残りは自分でやってねっていうことになってしまう。これは許されない。二つ目。キリスト教信仰は結局ユダヤ人だけのもので終わってしまう。だから、今回起こった問題をここで曖昧にしておくか、しっかり決着つけるかどうかは、その後キリスト教が世界大に広がって、私たちまでも救うようになるかどうかの分水嶺であったということがわかるわけです。パウロが主張する聖書の教えは何かっていうと、一つ目。イエス様は、誰も完全に守ることのできなかったモーセの律法を、ただお一人完全に守って死ぬことによって、律法の時代を終わらせてくださった。だから今私たちは、モーセの律法を守らなければならない時代に生きてません。って知ってました？皆さん知ってるからこそ今日だってね、羊抱えてきた人いないんですよ。もし今モーセの律法の時代に生きてたら、どうして礼拝に来るのに羊抱えてこないんですかっていう話になるんですよね。そしてもう一つは、イエス・キリストが私の罪を背負って十字架で死に、埋葬され、復活されたことを信じるだけで救われる。それ以上でもそれ以下でもない。ここに足しても引いてもいけない。というのがパウロの主張する聖書の真理であります。もう一回二節に戻りますけども、もうね、いくら激しい対立と論争が続いても決着つきませんでした。それで、じゃあ、正式なところで話し合いましょう。正式なところってどこ？エルサレム教会において話し合いましょう。パウロとバルナバとその仲間のうち幾人かっていうのは、アンテオケ教会からこの二人プラス数名が同行したんです。この問題について誰と話し合うの？人たちや長老たち。パウロとバルナバって人じゃないんですか？前やりましたね。第二グループの人だね。だからここで人たちって言ってるのは十二使徒ですよ。今エルサレムにいます。長老たちってのはエルサレム教会のリーダーたちと話し合うためにエルサレムに登ることになったということですね。これだけ見るとアンテオケ教会から同行した幾人かって誰だかわかりません。でもガラテヤ人への手紙の2章を見ると、少なくともこの幾人かの中の一人は誰であったかっていうことがわかります。面白いですね、聖書ってね。人の働きで足りない情報は手紙で補うことができる。というのはパウロは今回のこの出来事をガラテヤ人への手紙の2章で詳しく語ってるんです。ガラテヤ2章の1節ご一緒に読みましょう。はい。それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りましたという言葉から始まります。14年っていつから14年？これはダマスコ途上で改心したパウロがその後エルサレムに来た。それから14年後の話です。ですのでエルサレム会議っていうのは紀元49年に行われたっていうことがわかります。そして、幾人か一緒に行った中の一人は、テトスであったっていうことがわかります。テトスという信者は、異邦人信者でした。異邦人信者を連れて行って、どういう扱いがなされるかによって、今回の話し合いの一つの試金石としようとしたわけですね。二節。それは、啓示によって登ったのです。登ったってのは、エルサレムに登った。啓示によったんだ。啓示って誰からの啓示？神からの啓示。だから、パウロ、これはすごく大切な神学的土台になることなので、ここで論争するだけではなく、きちんとエルサレムに行って正式な会議を持てという啓示を神から受けたとパウロは受け取ったわけです。 で、これがパウロ個人の感覚だけでなくって、アンテオケ教会がそうです。それは確かに神様からの啓示ですっていうことを認めた。だから代表団を派遣したんですね。つまり、いくらパウロだといえども、彼に与えられた啓示は教会によって吟味される必要があったわけです。そして異邦人の間で私の述べ伝えている福音を人々の前に示し、この後示すんですけどね、その前に実は主だった人たちには個人的にそうしたってことがわかります。つまり正式なエルサレム会議が開催される前に、主だった人たちとは個人的に、これが私の福音理解なんですが、あなたはどう思いますかっていうことを確認したんです。主だった人って誰かっていうと、ガラテヤ2章をもうちょっと読み進めていくと書かれてますが、まず当然、ペテロ、ヨハネ、そしてもう一人はイエス様の弟のヤコブ。来週のエルサレム会議でこの3人は非常に重要な役割を果たしますからね。その人たちとは個人的に話したんです。まあ、日本語的に言うと、根回しっていうのかな、これ。根回しってあんまりいい言葉じゃないんだけど、言いたいことは、この三人との間で合意できないことが、エルサレム会議全体で合意できるはずがないと。だから、エルサレム会議全体で話し合う前に、まずこの三人との間には合意取っておきましょうっていう、そういう手順を踏んだっていうことがわかるわけです。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったこと、第一次選挙旅行だよね。無駄にならないためです。つまりここでもし、そうだそうだ、異邦人も割礼を受けなきゃ救われないっていうことが、これが聖書的神学であるっていうことがもし証明されてしまったとするならば、第一次選挙旅行でパウロが命がけで福音伝えて、あなた救われましたよって言ってきたあの異邦人は、全部実は救われてなかったってことになるの。で、救われてないくせに救われましたよって言ってきたパウロは大嘘つきってことなの。これはですね、譲れないんですよ。だから無駄にならないためにきちんとした手続きを取ったってことです。その結果どうだったんです ?3 節。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。最終的に彼だって割礼を受けようということは強制されなかった。だからエルサレム会議においてそれは必要ない。異邦人が救われるために割礼は必要ないっていうことが証明されたんだっていうことのいい実例です。もうちょっと読みましょう。4節。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、偽兄弟たちっていうのは信者のふりした不信者ですね。で、彼らもエルサレム会議に入り込んでいたから、彼らのそんな間違ってるとかっていうヤジによって危うくどうにかなりそうだったんだけどもってことですよ。強いられる恐れがあった。だからテトスが割礼を強いられる恐れがあったんです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちはイエス様を信じることによって、一切のモーセの律法から解放された自由人であるにもかかわらず、もう一度その奴隷状態に戻そうとする輩がそこにいたんだってことですね。五節。私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。だからパウロにとってね、福音っていうのはね、どうでもいい話じゃないんです、皆さん。命かかってんですよ。この福音が真理かどうかってことは、命よりも大切なことであるという彼の情熱がもう、ビンビン伝わってくる内容がガラテヤ2章ですよね。さあ、使徒の15章に戻りましょう。3節。彼らっていうのは、パウロ、バルナバ、テトス、あと何人かは、教会の人々っていうのは、アンテオケ教会の人々に見送られて、フェニキアとサマリアを通る道々で、異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。はい、もう見慣れた地図ですけども、このアンテオケから南に行きます。フェニキアって書いてましたね、この辺ですね、今の、杉で有名なレバノン、すいません、レバノン、フェニキア、そしてサマリア、エルサレムと500キロの道のりを下りながら彼らはエルサレムに向かったんですけれども、ただ旅行したんじゃないね。 いやー疲れた、たまにこういう旅行もいいね、観光しながらじゃなくて、途中途中でちゃんと選挙報告会やってったんですよ。そしたら全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。そうですかパウロさん、やっぱり異邦人がイエス様信じるだけで救われるって間違ってないんですねっていうことで、聞いた人たちもすごい喜んだと。私も雅子も旅が好きですけどね、まあ6年前に渡り鳥夫婦やったりして、まあそれ以降ちょくちょくそういう話になるんだけど、旅行も楽しいけど3日やったら飽きるよねって。やっぱりそこで福音伝えるとか、なんか霊的な働きがないとただ喜べなくなってきたよねっていうことはよく言います。皆さんどうですか？もう観光だけで、美味しいもん食べるだけで1週間でも喜びか、まあいいですよそれはね。でもね、やっぱりそこにね、何か神様のためのお働きがないと虚しいなっていうふうに私たちも感じるようになってきました。まさに彼らはね、エルサレムまで行く行程をただの旅にはしなかった、宣教旅行にしたわけです。4節、エルサレムに着くと彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ、よく来ましたねって言って歓迎されたんです。神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。私たちは宣教旅行に行ったんですが、こういうことを神様は成し遂げてくださいましたと皆に報告したとしか、使徒の15章4節には書いてないけども、さっきのガラテヤ2章によると、皆に報告する前に何したってことは知ってんの？主だった人には個人的にやったってことは知ってますよね。それをガラテヤ2章で補っておいていただきたいと思います。その上で話し合いがなされた、これが世にも有名なエルサレム会議。紀元49年。教会の歴史における最初の教会会議。その後カルタゴ会議とかね、ニケア会議とかいろいろあるんですよ。でも一番最初の超重要な、どうすれば救われるか。異邦人は信じるだけで救われるかどうかっていうことについて結論を出した会議がエルサレム会議。だからその後のキリスト教の歴史の分水嶺となる。この会議の結論がどっちに移るかによって、その後の歴史は全然変わった方向に行くという内容の超重要な会議だったわけです。5節。しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。パウロの宣教報告に対してパリサイ派で信者になった人たちが異議を唱えました。彼らはもともと、覚えてますか、パリサイ派ってのはね、モーセの律法に熱心なだけならまだしも、人間の作った口伝律法を守らせることにも非常に熱心な人たちであった。それがパリサイ人でしょ。へえ、パリサイ派でイエス様信じる人なんていたんだって思うけども、いましたよね。知ってます？皆さん誰だか。ニコデモってパリサイ派でしょ。イエス様を自分の墓に葬ったアリマタヤのヨセフってパリサイ派でしょ。もう一人一番有名な人誰？パウロでしょ。彼だって元パリパリのパリサイ派ですからね。そういう人でも信者になったんですよ。つまり聖書の真理が分かったんだ。わあ、モーセの律法をイエス様は完成させて終わらせてくださって、今私たちは恵みの時代に生かされてるんだってことに目の開かれた人たちもいたんだけども、この人たちはまだ目が開かれていない。私たちがモーセの時代から今まで1500年間もこんなに一生懸命守ってきた律法がどうでもいいって言うんですかみたいなね。これはもうちょっと感情論だよね。少なくとも613あるモーセの律法の中でも、モーセ契約の印とも言うべき割礼だけは受けてもらわないと我々のクリスチャンの仲間だなんてことは受け入れられない。そして信じた後もモーセの律法を守ることを指導すべきだ。モーセの律法を守るってわかります？土曜日働いちゃダメだよとかね、豚肉食っちゃダメだよとかね、あの服はね、2種類の混ざった繊維で作った服着ちゃダメだよとかね、あとはなんだ、ヤギの乳で 親ヤギの乳で小ヤギの肉煮ちゃダメだよとかね、エビチリチリクラブ絶対ダメこれ全部モーセの律法ですから、皆さん守ってますか、ね、だから守ってないってことは、ああ今私たちはもうモーセの律法の時代にいないんだってことを皆さんは自然にお分かりになってるってことですよね。でもそれを守るように指導すべきだっていうのが彼らの主張です。さあこの後話し合いはどうなっていくのでしょうか。それは来週の話なんですね。来週もぜひお越しいただきたいと思いますが、そして来週の話し合いを経てその結論は再来週です。ずいぶんゆっくりやりますけども、その結論にこういう言葉が出てくるんです。28節まで飛びますね。ご一緒に読みましょう。はい。聖霊と私たちは次の是非必要なことの他はあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。あなた方って異邦人信者にってことですね。こういう結論に達しました。これがエルサレム会議の結論でございますということを手紙に書いたときに、聖霊と私たちはっていう主語を使ったんです。いい主語ですよね。聖霊と私たちはこの結論に達した。でそれを見ると聖霊が力強く働かれたことにより導いてくださったことによってこの結論に達したんだっていうことがわかるんだけども、と同時に聖霊だけでやったんじゃない、聖霊と私たちなんだ、だからその聖霊の導きに応答して今はこうすべきですね、今はこうすべきですねと従って思慮深く行動した人たちがいたことを見落としてはなりません。聖霊の導きっていうとなんか自分は全然考えてもない、ただああ聖霊がこうやって導いてるわって言ってるうちになんか結論に達しましたみたいな、そういうことをイメージするかもしれない。そうじゃないんだってことを今日分かっていただきたいの。聖霊と私たちはこの結論に達したっていうのは確かに聖霊導いたんだけども、その聖霊の導きに敏感に応答した人たちがいた。どういうことですか。順番に見ていきましょう。聖霊に導かれた私たちは何をしたんですか。第一に、まず神学的論争が起きたんです。一生懸命話しました。その結果平行線だったんです。そしてどうしました。パウロに神の啓示があったんです。エルサレムに行って話し合った方がいい。そしてこれを個人の啓示だけでなくてアンテオケ教会がそれを神の啓示と認めたんです。そして代表団を派遣するんだ。で派遣されて行ったんだけども、すぐに会議に参加するんじゃなくてまず主要な3人と話し合ってそこで合意を得るという手順を踏んだ後で全体の話し合いに臨んだ。非常に知恵のある行動でしょう。だから聖霊に導かれるってことは無遊病者のように歩いてるって話じゃないんだ。それに応答しながら私たちがどう知恵を用いていくかっていうことも問われているっていうのが聖霊と私たちっていう主語の意味であるってことをお分かりいただきたいと思います。この全体から分かることは何かっていうと、第一コリント14の33、最後の御言葉ですから大きな声で読みましょう。はい。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。私たちの信じている神様は混乱の神じゃないんだ。秩序正しい神様なんです。だから私たちも秩序正しく順番を正しく進めていかなければならない。聖霊というお方は真理の御霊ですよ。そして私は聖書の真理を知りたいと願う者たちを正しい聖書の理解へと導いてくださるお方が聖霊です。現代の教会においても様々な課題があると思います。ない教会なんてないですよね。で悩みますよね、私たちも。どうしようこの場合。でもまず大切なことは最初に申し上げた通り、これは幹なのか枝葉なのかってことをまず見分けることですよ。枝葉に目くじら立てない。もうどっちでもいいことに関しては目くじら立てない。譲る。どうぞあなたの好きなように。これどっちでもいいことですから、どうぞ。その代わりこれは幹だと、これ譲ったら福音が福音でなくなる、教会が教会でなくなる、キリスト教の基盤が失われるっていうことになった場合には降格泡を飛ばしてでも、まあ、論争しなければならないっていう場面もあるんでしょうね。でも必ず聖霊は私たちを正しい方向に導いてくださる。そして話し合うときに私はこれが正しいと思うんですっていう基準で話し合ったって平行線ですよ。 そうじゃない。私たちが相撲を取れる土俵は何かって聖書なんだ。私たちがもう全然違う人たちがここに集まってんだけど、どうしてここに集まってるかって共通の基盤は聖書なんだ。そして皆さんはその聖書を正しく知りたいと思うから、こうやって来てくださってるんだ。その聖書が何と言ってるかっていうことを突き詰めていくならば、聖霊は私たちを正しい方向に導いてくださる。これが私たちの共通の基盤ですよね。今日の説教題は、救われるための条件。何ですか？こちらの教会では、どうすれば救われるって教えてるんですか？って今日来たら、皆さん、何て答えますか？イエス様は、あなたの罪を身代わりに背負って、十字架で死んでくださった。確かに埋葬されたんですが、三日目に復活されて今も生きてます。そのイエス様を信じたら、あなたは今この場で救われます。ちゃんとこう言ってやってください、皆さん。今週出会う方の中でね、ぜひ伝えてください。私よくわかんないから教会に来て松本先生に聞いて、まあ悪くはないけども、これですよ、言えるでしょ、皆さん。言ってください。これが救われるための条件です。でも、それだけで救われるの？話が良すぎやしないとか。日本人ってのはとかくね、ただより高いものはないからねって。逆に警戒されることもあるかもしれません。でもね、いや、じゃあただより高いものないから、じゃあ何か要求するかって要求したら福音じゃなくなるのもう。そこはもう譲れないんです。もうどう思われようと何しようとね、これが聖書の福音なんだから、私はその通りに語ります。ぜひ信じてください。ですから福音ってね、うますぎる話なんですよ。もう本当によくできた話なんですよ。だって嬉しいニュースなんです。信じるだけで永遠の神の刑罰から解放されるんです。イスラムの人たち見てごらんなさい。救われるために。彼らが恐れてるのは永遠の神の刑罰なんですよ。そこから免れるためにどれだけのことやってますか？一日五回の礼拝。断食付きには一ヶ月間朝から晩まで何も食べない。一生に一回メッカに行く。まあ、いろんなことやってるね。そして、それでも自分は救われたかどうかわからない。だって自分の罪の量と自分の善行の量が今どれぐらいのバランスかってのは死んでみないとわかんないんですよ。だから死ぬまで自分が救われたかどうかってのはわかんない。でもただ一つだけ、あなたが確信できる方法があります。何ですかそれは？ジハードで殉教することですよ。ジハードで殉教したら絶対救われる。しかもその場合は、あなたの大好きなお父さんお母さん友達も救ってくださいって言ったら、神様救ってくれますとかね。そしてあなたが行くパラダイスには72人の処女があなたにはべってくれますみたいなね。こういう内容でございますよ。すなわち世界中の宗教を求めている人たちが永遠の神の刑罰を恐れ、どうすればそこから免れるんだろうかっていうふうに必死になって頑張っているただ中で、私たちの伝えている福音はイエス様が全部身代わりに背負ってくださったんです。信仰によって救われます。そして今この場であなたは必ず天国に行けるっていうことを確信することができます。これが福音です。素晴らしいメッセージですね。さっきの彼らのユダヤ主義者たちの主張はね、割礼受けないと救われないって言ったでしょ。あれは要するにね、ユダヤ人のようになれってことですよ。今もそういう誤解があるかもしれないね。クリスチャンになったら日本人やめなきゃなんないんでしょ、ね、もう着物なんか着ちゃダメなんでしょ、靴脱ぐんじゃなくて靴の履いたまま家に入んなきゃダメなんでしょ、もうお茶なんかやめてコーヒー飲まなきゃダメなんで、もうすごい発展していきます。そんなこと聖書どこでも書いてませんから。もう胸張ってですね、私は生粋の日本人だと、だけどもイエス様信じてるんだということが言える。日本人は日本人のまま、シンガポール人はシンガポール人のまま、イエス様を信じるだけで救われるという道を開いてくださったのがイエス様です。イエス様はモーセの律法の時代を終わらせ、恵みの時代を来たらせてくださいました。ご安心ください。割礼受けなくて結構です。とんかつ食べて結構です。土曜日に仕事をしても結構です。イエス様を信じるだけで救われた。 この喜びが私たちを感謝の生活へと導くんです。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちは最も大切な聖書の救済論について考える時が与えられました。無味乾燥した内容に見えますが、しかしこの土台がはっきりしなければ私たちは安心してクリスチャン生活を送れないし、心からの礼拝も捧げられないし、確信を持って伝道することすらできません。今日もう一度私